今日から全国集会がありますけれども、まあ、参加される方も参加されない方もぜひ、主の恵みを豊かにありますようにお祈りいただきたいと思います。まあ、今回の全国集会でちょっとテーマ曲となっています賛美を皆さんにちょっとご一緒にちょっと賛美してみたいと思っております。主の園のようにという賛美なんですけれども、J パッションなどに行かれた方何度か歌っていますけれども、ちょっと正式な楽譜がまだできていないので歌詞しか出ませんけれども、ちょっと昨日聖歌隊の方も練習してくださっているかと思いますが、ご存知の方は大きな声で賛美してみてください。知らない方は無理に歌わないでも聞いててくださっても結構です。主の園のように、コリント教会の中で、パウロが使徒であるということについて、まあ、疑いを持っている、あるいは反発を持っている人たちが若干でしたけれどもいました。まあ、その人たちの中で、まあ、パウロに、本当に使徒であるならば、使徒としての推薦状を見せよと、まあ、そう要求してくる人たちがいました。まあ、それに対して3章の2節で、パウロは私たちの推薦状はあなた方ですと、コリント教会の人たちの存在そのものが推薦状だと言っております。パウロが伝えたキリストの福音によって、虚しい偶像から立ち返ったコリント教会の人たち、彼らが今もキリストの命で生き生きと歩んでいる、まあ、その彼らの存在こそ推薦状だと、パウロが語った福音が真実であることの証拠だと、まあ、そのように言っているわけですね。そして今パウロは新しい契約に仕えている、まあ、特にコリント教会を今混乱させていた人たちは、 いわゆるユダヤ人のこの律法主義を強調する人たちでした。律法を行うことによって救われるというどこまでも行いを強調する人たちでしたから、ある意味ではまあ古い契約に仕える人たちですね。彼らはモーセの時代にこの文字によって石の板に刻まれた書かれたその律法をどこまでも律法を行うことを基盤としていました。それが古い契約、旧約の出来事です。しかし新しい契約、御霊による契約は、キリストを通して与えられた契約は、人の心の板に直に神の御心を刻めつける、御霊がそれをしてくださる、そういう新しい契約です。パウロはこの新しい契約に使える資格を、誰からじゃない神様ご自身からその資格を与えられたのだと五節で言っております。六節の最後には、文字は殺し御霊は生かすからですとあります。文字、すなわち律法ですね。律法はどこまでも人間の行いを基盤としていますので、この神様への従順を行うならば初めて神の祝福が受けられるという、この交換条件のような契約でした。協定のようなものでした。しかし誰一人律法を完全に行うことはできず、律法の前には人は罪あることを知らされて、いよいよ罪の結果である死がふさわしい、そう思うばかりでした。古い契約においてはいよいよこの罪悪感、罪の意識というものが生じるばかりで、本当のこの罪からの解放というものが得られなかったんですね。しかしキリストの恵みを基盤とする新しい契約は、すべて神の恵みが先行しています。人は神がしてくださったこの救いの御業にアーメンと言って応答するだけでいいんですね。神がもう全部御子イエスキリストを使わして、キリストを通して十字架の救いを贖いを成し遂げてくださった、それに応答すればいいだけ、それをありがとうございますと受け取ればいいだけ、全部この救いの御業は神様が先行して、用意してくださいました。じゃあ新しい契約において私たちは何をすればいいのか、新しい契約における神様の御心というのは何なのか、それは神が使わしたイエス・キリストを信じること、それだけです。ヨハネの福音書の6章29節でイエス様ご自身がそのようにおっしゃいました。新約聖書ヨハネの福音書の6章29節、イエス様が今私たちに求めておられることはもうこれだけなんですね。ヨハネの福音書6章29節、イエスは答えて言われた。ヨハネ6章29節、イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。この業というのはギリシャ語は単数ですね。神の唯一の業、それは神が使わしたイエス・キリストを信じること、それだけだと、そのようにイエス様ご自身がおっしゃっています。キリストを信じることが神の御心すべてを全うする。もしそこに必要な行い、あるいは私たちが変えられるべきところがあるとするならば、それはイエス様を信じた結果与えられるもの、信じて歩む中で神様が一つ一つ取り扱い続けてくださるわけで、まず大事なのは信じることです。決してこの完成、この行いによってはですね、私たちの救いというものはこの地上で完成しえません。まず信じること、そして、信じていく中で神様ご自身が私たちを取り扱ってくださいます。この新しい契約、キリストを通して与えられた新しい契約においては、人間の行いが基盤ではなくて御霊の働きが常に基盤にあります。御霊が私たちを福音によって生かす、キリストの恵みだけであなたを救うという、 御霊がもう私たちの心の中にこの福音を刻みつけてくださっているんですね。それを受け取れる心を、御霊が私たちの心に入ってそれを分からせてくださる。いよいよキリストによりただのものへと御霊が変えてくださる。それが神の唯一の御心なんですね。御霊は律法によって死を宣告されていたその私たちを生かしてくださる方です。文字は殺しと第2コリント3章6節の終わりでありましたけど、この律法によって私たちはいよいよ罪によって死がふさわしいものだとその死の宣告を受け取るしかないものでした。しかし新しい契約において御霊はその死ぬべき私たちがキリストの十字架によって生かされる、神の子とされ永遠の命を至る救いを与える、その望みで私たちを生かしてくださるというんですね。文字は殺し御霊は生かすからです。そして今日のところ3章の7節ではまたその文字とか御霊のことがですね続いて、記されています。7節と8節をお読みします。第2コリント3章7節と8節。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえイスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。モーセに与えられた律法、すなわち石の板にこの文字で刻まれた律法というのは、人間に死を宣告するものでした。お前は確かに神から外れている、罪を持っている、その有罪判決を下しですね、その死の結果、罪の結果である死を宣告するもの、それが律法のある意味では役割です。ですからこの7節にもありますように、石の刻まれた文字による死の務めにも栄光があったと、死の務めという、まあ、そういう表現をパウロはしています。死刑を宣告するこの律法に仕える務め、すなわち死の務めだ。でもこの死の務めはやがてキリストが来られて与えられる新しい契約を指し示す、ある意味では影のような存在でした。本体はキリストにあります。聖書の一番の中心はキリストによる罪からの救いであります。それが一番のメインのメッセージなわけですね。古い契約はその本体が現れる前の一時的な影のような存在でした。ですから7節にもありますようにやがて消え去る栄光でもあるわけです。古い契約は一時的な影のような存在である。ですからそれに仕えるモーセの働きもある意味では一時的な、やがては消え去る務め、死の務めです。やがては新しい契約による、今度は神様が主導の、神主導の救いが与えられるための一時的なものでした。もうそんな一時的なやがては消え去るその死の務めにあたったモーセさえも、モーセの顔も栄光に満ちていたということをパウロはここで言ってるんですね。モーセがシナイ山でこの神と会って神からこの律法十戒を受け取りました。そして山から降りてきたときに、まあ、顔が光に輝いていた。それを見た人たちはもう直視できないほどにですね、この輝いていたということが、書かれています。出エジプト記の34章29節30節、旧約聖書創世記の次ですね、出エジプト記の34章29節と30節、 出エジプト34-29。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚の証の石の板を持っていた。彼は主と話したので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放つではないか。それで彼らは恐れて彼に近づけなかった。主と話したモーセはもう光り輝いてたんですね。私たちが神様とお祈りして、こう主から主と話すときにも、ある意味ではこの光を受けるわけですけれども、ね、モーセは特にこの十戒、石の板に書かれたこの十戒を神様から受け取ったときにですね、肌が光を放っていた。自分では気がつかなかったけれども、アロンや他のイスラエル人たちはモーセを見て、もうその顔が光り放っている、その姿にびっくりしたわけですね。なんか恐れて近づくことができなかった。やがて消え去るこの栄光、主の務めに当たったモーセでさえも、このように、神の栄光によって光り輝いていた。まあ、この時のことをパウロは回想して言ってるわけですね。しかし、そのモーセの輝きさえも一時的でした。立法、それは人の罪を明らかにし、神の聖なる要求を示すものでした。その意味で栄光あるものだったのです。しかし、その立法の栄光は、イエス・キリストが来られる時までのものでした。ローマ書の10章の4節にそのことが書かれています。ローマ人への手紙の10章4節、ローマ書の10章の4節、10章4節、キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。まあ、キリストは律法を完成させたという表現も、福音書にはありますけれども、でもこのいわゆる律法を行うことによって救われるというこの旧約の時代ですね、立法を行ったらば祝福しましょうというこの協定のような古い契約はキリストが終わらせてくださった。先週もお話ししましたけど、この新しい契約の新しいは全く質が新しいんですね。時代が新しいんじゃなくて、質そのものが新しい質になりました。立法を行うことによっては誰一人救われなかった。その救いの道はもうキリストが終わらせた。それじゃ人間は無理だ。キリストが与えてくださった新しい契約は、信じる人は皆義とされる。キリストを信じる者はみんな正しい義と神に認められる。これが新しい救いです。新しい契約です。そういう意味でキリストはもう律法を終わらせてくださった。いわゆる律法によっての救いという旧約の時代の役割は終わったわけです。律法はこのような素晴らしいキリスト、さらに優れたキリストを示すために、ある意味では旧約の時代、影のような存在として用いられたものでした。じゃあ今の私たちにとってもう律法は必要ないのか。そんなだったら、新約聖書だけ読んで、律法が書かれている旧約聖書を読まなくていいじゃないか、そんなふうな思いも出てしまいますけれども、でも決してそんなことはないんですね。それは神様の恵みを知る上で非常に片手落ちです。もしそういう聖書の読み方をしていくならば、神様の恵みの本当にわずかの部分しか知らないまま終わってしまいます。新しい契約に生きる私たちこそ、この律法の真の意味を明確に神様から教えられているわけですから、むしろ律法を通してさらに恵みを知ることができます。律法を通して、こんなに私は罪にまみれていたんだ、 こんなに死というものがふさわしい、神様に滅ぼされても当然の罪人なんだということを私たちは律法を通して知ることができます。いよいよですから律法を読めば読むほど救いの恵みが明らかにされるので、救われた喜びが増すんですね。先ほど聖歌隊の方は聖歌いかに汚れたれを賛美してくださいましたけれども、罪の増すところいよいよ恵みが増す、いや増すと、ローマ人の手紙の5章20節ですね。まさに私たちが今律法を読むならば、律法に触れるならば、まさに律法を通して罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。この恵みを体験することができます。ロマ書5章20節、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし神の増し加わる、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。律法として私たちはなんと神に違反しているか、ルール違反をいっぱい犯しているかということを知ります。このルールがなければ私たちは外れていることを知らないわけですね。世の中のいろんな規則やルールもそうです。それがあるから、あ、ここから外れてるなって私たちは知ることができます。ルールがなければどう外れてるのかも分かりません。律法はそのルールを、神のルールを教えてくれるものですけれども、律法を通して私たちはいよいよ違反者だ、自分は違反しているということに気づきます。罪を持っているということに気づきます。でもそれを知れば知るほど、こんなに私が救われてる、こんな自分が救われたのかという、その救いの大きさに圧倒されるわけですね。まあ、それでどこから救われたのか、どのような状態から救われたかっていうのが漠然としていると、この恵みがぼやけてしまうわけです。そういう意味で律法は私たちにそのどこから救われたのか、どんなにひどい私が救われたのかを教えてくれるものなんですね。それが分かれば分かるほど、イエス様の十字架の救いがありがたい、あ、この罪のためにイエス様は十字架で死んでくださったんだということが分かるから、イエス様を感謝しますと言わざるを得なくなってくるわけですね。別にいいんです。今だからといってですね、私は全然旧約聖書を読んでなかった、律法分かってなかったと、あ、だから洗礼を受けたけど実は救われてないんだとかですね、そんなふうに思う必要はないんですね。信じた後にさらに聖書を通して律法を知ればいいんです。でも知れば知るほど、あ、こんなところから救われたのか、まあ、洗礼を受けたとき、まあ、なんとなく罪から救われたのを信じて洗礼を受けたけれども、クリスチャン生活を続けていく中ですね、いよいよそれが深められていくんですね。こんなにひどいところから、こんなに外れたところから救われてたんだ、ありがたいなと、恵みが満ち溢れるわけです。律法によらなければ罪は分かりません。罪が分からなければこの救われたという恵みも分かりません。ですからこの恵みを知りたいけど、もう一つ罪が分からないな、聖書で罪から許されたって喜んでる人たちみんな賛美してるけれども、どうも自分はその罪というのがよく分からないなという方はですね、どうぞ旧約聖書をお読みください。もう嫌でも、なんて自分は外れてるんだということが分かります。どんなに神から外れてる存在か、神の憐れみがなければもう本当に滅びるしかない存在かということを、私たちは律法を通して初めて知ることができます。ですからいよいよキリストのもとに行かなければもう救いがないわけですね。いよいよイエス様って叫ばなければ救いがない。でもイエス様のもとに行くと確かに救いがあるから、わあよかった、本当に救われてるんだ、ここからも救われてるんだと、その救いの大きさがどんどんどんどん広がっていきますから、そういう意味では今の時代も私たちにはむしろ恵みを示すために律法は大切です。責めるためじゃなくてですね、この救いの恵みを知るために律法は大切です。律法を読めば読むほど私たちは救いの恵みに感謝せざるを得なくなるんです。さてこのように本体であるキリストを示すための影であり、 一時的であった。この律法、そして古い契約に用いられたその代表モーセにも、シナイ山から降りたときにあのように栄光の光り輝いていました。でもそれはどこまでも一時的なものでした。第二コリントに戻りますけど、3章ましてですね、3章の8節、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。まして、その消え去る栄光、消え去る主の務めにさえも、律法を指し示す主の務めにさえも、そのモーセの顔に光り輝いていたように、栄光が満ちていたようにですね。でもまして御霊の務め、御霊に仕える務めには、それだったらどれほどのさらに栄光があることでしょうとパウロは言っているわけです。つまり福音を伝える務めですね、福音に仕える務め、福音宣教。モーセがシナイ契約で神と交わり、そして山から降りてきたとき、この律法を携えて降りてきたときに光り輝いていた。今新しい契約に生きる私たちにとっては、このキリストを述べ伝えるとき、福音を人々に分かち合うときに、ある意味ではこのキリストの栄光を光り輝くわけですね。クリスチャンが光り輝くのは、この福音を証ししているときです。キリストの恵みを証ししているときが一番クリスチャンが光り輝くときです。イエス・キリストに出会って、その新しい契約の恵みを知った者たちにとっては、このキリストの愛と恵みを伝えることが生きがいとなります。またそこに徹している時が一番その人が輝いている時、キリストの光を照らされている時なんですね。もちろんそれはキリストが光を輝かせてくださるわけですけども、まあ、そういう意味ではあのモーセでさえ光り輝いていたならば、今この御霊の務めに仕え福音を伝える、まあ、直接的にはパウロ人たちですけれども、その契約に使える務めに預かっているということは、まあ、どんなに、主の栄光が現れることだろう。しかし、まあ、万人祭司の視点から見るならば、聖書はイエス様のこの驚くべき光の中に招かれた者はみんな祭司であり王だと、あの第一ペトロで言われています。そういう意味では全ての人がこの御霊に務め、御霊の務めに預かってるんですね。御霊によってキリストを伝える、福音に仕える、そういう務めに全てのクリスチャンが預かっています。その務めに生きている時が一番喜びであり充実感を感じる。そこから外れると本当に虚しさを感じるようになる。かつてはこういうことをしてたら楽しかったのに、ワクワクしていたのに、あんまりそれがつまらなくなってしまう。じゃあ今度私は何を生きがいにして生きたらいいのか。イエス・キリストを伝えること、キリストの恵みを分かち合うこと、それがクリスチャンにとってはもう最終的にはどうしても生きがいになります。そこに生きている時が一番生き生きとしているし、キリストの光を放つ時になります。この御霊の務めにどれほどの栄光があることでしょうとパウロは言っているわけですね。第2コリント3章9節、罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。罪に定める務めというのは、いろんな表現で変えられていますけど、律法の行いを土台とする古い契約に仕える務めですね。罪に定める、律法は罪に、人々を罪に定める役割があります。ですから罪に定める務め、すなわち律法の行いを土台とする古い契約に仕える務め、その代表者モーセさえも山から降りた時には神の栄光で光り輝いていた。罪に定める務めにさえそういう栄光が現れるならば、義とする務め、すなわち罪人をキリストの恵みによって義とする、この福音に仕える務めはなおさら栄光があふれるでしょう。そのようにパウロはここで比較しているわけですね、古い契約と新しい契約。 そして10節と11節。そしてかつて栄光を受けた者はこの場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら永続するものにはなおさら栄光があるはずです。律法もキリストが来られる前にはかつて栄光を受けたものでした。この10節にあるようにかつて栄光を受けたもの、律法ですね。しかし新しい契約に比べるならばさらに優れたその栄光のゆえに栄光のないものになっているというんですね。律法の栄光はどこまでもキリストが来る前まででした。一時的なものでした。キリストが来られたら消え去るべき栄光でした。でもキリストが来られる前、律法がある意味で神の民の信仰生活を守っていたんですね、しっかりと。そういう意味ではキリストが来られる前 に果たしたこの律法の役割というのは大切なわけです。しかし本体であるキリストが来られたらば、この救いの恵みを知らせるために、来られたキリストが本体であって、神は一時的に律法を与えて律法によって人との契約を結ばれたわけで、今もう本体であるキリストが来られたんだから、私たちは今このキリストによる新しい契約をはっきりと受け取り直さなければいけないのです。まあちょっと栄光、栄光と栄光という言葉が続きますけど、具体的に栄光って何なのかというと非常に抽象的な言葉ですけれども、まああえて言いませんが、この11節のですね、もし消え去るべきものにも栄光があったのなら永続するものにはなおさら栄光があるはずですという、この栄光、ここ日本語ではちょっとわからないんですけれども、ギリシャ語の言語では明らかに前詞が違うんですね。消え去るべきものにも栄光があったのならという、この消え去るべき等とセットになっている栄光ですけれども、ここに使われている前置詞は英語で言うなら with glory、 つまり栄光と共に、栄光と伴ってこの消え去るべきもの、律法ですね、消え去るべきものと伴っている栄光、 with glory です。それがあったのならば後半、永続するものにはなおさら栄光があるはずですという、この永続するものにと栄光をくっつけているものはインです。イングローリー、つまり栄光そのもののうちにあるという感じですね。もう一回言いますけど、消え去るべきものは with glory、 栄光が伴っていた。しかし永続するものにはの栄光はイングローリー、もう栄光そのものの中にある。このように with と in が使い分けられてますね。共にと中に。律法が授与されたときにはこの神から与えられた栄光というのはあくまでそれに伴った付随した栄光でした。しかし新しい契約ではもうそれそのものが栄光だ。キリストによる福音そのものがもう栄光そのもので、私たちはすっぽりとその栄光の中に入れられる存在です。 with じゃないんですね、インなんです。外にあって一緒に歩いてるんじゃなくて、もうそのものの中にすっぽりとイン、私たちは栄光の中に入れられてしまっている。新しい契約においてはこの福音、キリストを信じて福音に生きる者たちはみんなすっぽりと神の栄光の中に入れられてるんです。古い契約には栄光は確かに伴いましたが、その中にまでは入れませんでした。新しい契約におけるキリストの恵みによる福音はもうそれ自体が栄光、そしてその栄光の中に私たちは入れられています。パウロは他のところでは律法は聖なるものであり良いものであると、そういうふうにも言っています。ロマ書7章12節などですね。 でもここではあたかも立法はもうどうでもいいかのように、まあ確かにそれにも栄光あったけれども、もう過ぎたんだよ、いいんだよっていうことをちょっと強調しているかのように聞こえます。まあ、それはどうしてかと言いますと、何度もお話しますけれども、コリント教会に今混乱をもたらしている一部の人たち、彼らはユダヤ人のこの立法主義をかなり力強い、この強力なんですね、立法を行わなければ救われないというこの立法主義を、持ち込んできたわけですね。そしてそれに何人かの人たちがこう振り回されて、教会がいささか混乱している、そういうコリント教会の状態です。おそらくパウロは今彼らのことを意識してたと思います。彼らはどこまでも古い契約にとどまって、そこにしがみついていました。人間の行いでなお救いを成し遂げようと、どうしてもその古い考えから離れられなかったんですね、今までのやり方から。しかし今もうキリストは怒られてるんだよ、神様今この使わしたキリストを信頼しなさいって、こうキリストをせっかく送ってくださってるのに、どうしてこのキリストに頼らないんだ、キリストを信頼して生きること、それだけが神の御心だ、もうそれだけだと神はおっしゃってくださっているにもかかわらず、この立法主義者たちはどこまでも固くなりこのキリストを拒み、福音を拒み続けました。いや自分たちはやはり今までのやり方でやる、行いによって救われる立法主義でいく、キリストなんかには頼らない、自分たちの力で救いを全うさせる、どこまでもその古い契約にしがみついてきました。でもそれは逆に神の御心を損なっていたわけですね。そんなことしても神様は全然喜ばれないのに、神様今私だけを信じなさい、イエス様だけを信じなさい、それだけでそれが一番嬉しいんだよと、そうおっしゃってキリストを使わせてくださっているのに、彼らは固くなにキリストなんか頼らない、私の罪のために死んだキリストになんか頼らないと、まあ、言い張ってるわけですね。もうそれは逆に彼の御心を損なっているんだ、なんとか目を覚ましてほしいと、まあ、そうパウロは願ってですね、ここでかなり死の務めとかですね、罪に定める務めとか、まあ、そう古い契約とか、まあ、そういう表現をあえてして、今新しい契約の時代なんだ、キリストは来られたんだということを、まあ、彼らに強調しているわけです。神様今の私たちにキリストを信じるように求めておられます。このキリストにより頼んで生きるように私たちに求めておられます。神が求めておられる唯一の技はイエス・キリストを信じて生きること、それだけです。新しい契約によって生きるとき、御霊が私たちの心にこの御言葉を刻みつけてくださいます。御霊に仕え、キリストの恵みを証しし分かち合っていくときにこそ、神はそのご栄光で私たちを包み光り輝かせてくださいます。行いによってではなく、キリストの恵みによってのみ救われる、そういう私たち一人一人です。そのことを今日もう一度はっきりと受け取り直したいと思います。律法は本体であるキリストの恵みを指し示す影のような存在です。その栄光は一時的なものでした。消え去るべき栄光であって、永続する栄光はキリストにあります。キリストの恵みこそ永遠に続く、そして永遠に私たちの罪を清め続け救いに導く力ある栄光です。永続するキリストの恵みにこそ私たちは今の時代心を向けていくべきです。そして感謝を捧げていくべきです。ガラテヤ書の3章23節、ガラテヤ人への手紙の3章の23と24をお読みします。 ラテヤ書3章23節と24節、信仰が現れる以前には私たちは立法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。信仰が現れる以前、キリストが来られる以前は私たちは律法の監督のもとに置かれていました。いつもこの律法という監視カメラがあって私たちをこういつも見てたんですね。で、ああ今罪を犯した、ああ今罪を犯したって言ってこの監視カメラにこの罰印かなんかつくわけですね。もうそういう束縛の中に私たちは閉じ込められていました。ですからいつも罪にビクビクしていなきゃいけない、ああまたやってしまった、ああどうしようどうしよう、また生贄の動物捧げなきゃ、そしてその血を見て、うわすごい罪を自分は犯してしまったんだと言ってですね、落ち込むわけですね。そんな罪にがんじがらめになっている律法が監督しているもとに置かれていた。でもその束縛感というのはやがてキリストを信じる信仰によって解放されるこの自由を得るためだ。この罪の束縛から、この罪から解放するためにキリストは来てくださったんだ。こんなすごい自由を与えるためにイエス・キリストはこの地に下ってくださって十字架にかかって死んでくださったんだと、このキリストを信じて生きる信仰による義を得るために、それまでこの律法が栄光をまとっていたわけですね。しかしそこではいつも律法が監督している束縛感の中に閉じ込められていました。でも今はその律法を通して私たちは、ああ自分の力じゃもう救われない、どうやっても救われない、いよいよ自分の中に罪があるだけだ、キリストのもとへ行こう、イエス様に許していただこう、今日もイエス様の十字架の血で罪を清めていただこうと、いよいよキリストへ、キリストへと律法は私たちを追いやります。律法を行うことによってはもう罪しか出てこないから、死しかないから、律法は私たちをキリストへ導くための養育係となりました。ですからどんなに罪を示されてもいいんですね。どんなに罪人だと分かって認めてもいい、そこでああまたキリストを見上げよう、キリストの十字架が今日も私の罪を清めてくださっている、ただ信仰によって、ただキリストを信じる信仰だけで義と認められる、こんなありがたいこの救いをもう神様用意してくださってるんですね。今新しい契約に生きる私たちはこの信仰による義、ただキリストを信じるだけで救われるという義、それだけが神の御心を全うするという、そういう素晴らしい時代に生かされています。こんな恵みを与えてくださってるんですから、本当に感謝して受け取らなければもったいないですよね。律法はどこまでも私たちをキリストへ導く養育係です。罪を知れば知るほど私たちはイエス様のもとに行けばいいんですね。それがイエス様を喜ばせる生き方です。今日もイエス様の十字架だけを感謝し、恵みを本当に心から感謝したいと思います。もう一度第2コリントの3章11節だけお読みします。第2コリント3章11節、もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずです。お祈りをします。天の父様、今日も私たちに与えられている救いの恵みがどんなに大きなものであるか、まだその一部しか私たちは知らないかもしれませんけれども、でも聖書を通して教えてくださっていることを感謝いたします。本当に律法を行うこの行いによる救いによってはもう誰一人神の前に義と認められることはなかった。本当にいよいよもう自分はダメだと、死ぬしかない、滅びるしかないと、罪に恐れをなくしかない、本当にこの、罪の監督のもとにがんじがらめになるしかない不自由な私たちであったのに、 キリストが来てくださって、もうその律法の栄光の時代を終わらせてくださっていることを本当に感謝をいたします。今新しいこの契約に使える、そういう務めを私たち一人一人に与えてくださっていることを感謝いたします。今キリストが自由を与えるために来てくださいましたから、いよいよ私たちは罪示されるたびにイエスキリストの十字架を見上げてまいります。どうか今日も明日も主をその十字架の死によって清め続け、許された喜びに満たしてくださいますように心からお願いをいたします。今神様の御心はただこのキリストを信じるだけだと、そのように宣言してくださりありがとうございます。どうしてもすぐにまた律法主義に変えようとする私たちの肉を打ち砕いてくださって、いよいよイエス様だけ、いよいよイエス様の十字架の死だけと、本当に主をそこに望みを置いていくことができるようにお導きください。神様、この素晴らしいキリストを使わせてくださってありがとうございます。キリストがおられなかったら私たちは本当にもう死を恐れながら生きるしかなかった、望みのない人生でありましたけれども、イエス様、あなたがこの大いなる望みを与えてくださったことを感謝いたします。この永遠に続く、永続的に続くこの素晴らしい栄光の中に私たちを招き入れてくださってありがとうございます。どうかその中から飛び出てしまうことがないように、御霊様、私たちをいよいよあなたの栄光の中に包んでいってください。永遠の命に至るまで導いてください。よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞ一緒にお祈りください。